はい、皆さん明けましておめでとうございます。2019年1月3日5時50分になりました。明日から仕事始め、最高にブルーなタイミングのホロヨセブンゆずきちでございます。はい、ということでですね、まああっという間に年が明けまして、まあ7日あった連休も今日が最終日、ラスト、何時間もないということで、まあ最後の、まあ収録でちょっとはね、あの勢いつけていこうかなと思いまして、愉快だけでも撮っていこうかなと思っております。はい、まあ、急にも始まったタイミングで、まあ、こんなもうめでたくもないブルーなことを言い出すゆずきちなんですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。年末年始、まあ、いろんなことがあったかと思うんですけれども、私もですね、28日から休みさせてもらってたんですけれども、まあ、娘が生まれたということもあってですね、まあ、特にまあ家族総出でどっか遠出っていうこともできずにですね、まあ、主に自宅周辺で、静かに過ごしておる年末年始となりました。実は私、あの町内会というかこの自治会に所属しておりましてですね、でその役割の一つとして、年末恒例の夜回りというのがありましてですね、まあ、28、29、30日と3日にかけて、まあ、持ち回りでですね、まあ、1時間、2時間ほど、まあ、町内を、まあ、ぐるぐる回って夜のね、拍子木を叩いて火の用心マッチ一本火事の元みたいなことを言う、まあ、この昔ながらの風習がちょっとこの町内の方に根付いておりまして、まあ、私も初めて参加させてもらったんですけれどもね、確かにあのこの家に引っ越してきて、まあ、確かにこの年末の時期に9時とか11時とかに、まあ、拍子木の音が聞こえて火の用心言うてるなと、まあ、こんなクソ寒い時にどんな物好きの人がそんなことを率先してやってんのかなと思ってたら、まさか私がこれをやる日が来るとは思いませんでした。うん。まあ実際やってみるとですね、まああの町内の、まあ見ず知らずの人と、まあ交流をしながら、で、間の休憩の時間には日本酒を振る舞われ、まあちょっとしたその、まあコミュニティが出来上がって、まあ最終的には、まあいい経験だったのかなと思いました。まあ、その日の夜ですね、もう11時半まで、まあ、夜回りが続きまして、まあ、ちょっとその終わった後もその会、自治会館の方でちょっとダラダラ日本酒飲みながらだべってて、で気持ちよく家帰ってさ、もう寝るだけやっていうことで寝てたらですね、まあ、ちょっと気持ち悪いなと、もう途中で目が覚めて気持ち悪いなと思って、まあ、これ二日酔いとか飲みすぎたんかなとか思って、でトイレ行ったら案の定ちょっと、リバースしてしまいましてですね、でもそのリバースの感じがちょっと違ってて、なんか下からもリバースしちゃったんですよね。ちょっと汚くて申し訳ないんですけれども、わこれはちょっとまずいんじゃないのということで、まあ結果的にはもうその翌日もう丸一日ですね、もう胃の調子がもう最悪にダメでして、結局は多分まあ夜回りの食前に食べた、まあ、カニやらその辺の鍋物ですね、それの何かに当たってしまったんだろうなということで、まあまあ、最悪の年末を過ごしたなということでございますね。でそれでなくても私あの休み前からずっと風邪ひいてましてですね、ずっと咳が止まらないという状況でもありました。実は前に撮ったメイン会の方でもですね、ポンカンとスカイプしながら撮ってはおったんですけれども、うまいこと編集で切ったんですけれども、自分めちゃくちゃ咳してたんですよね。えげつないぐらいに、はい。でもソフトのおかげで私の音声だけがトラックとして記録されてたんで、私の盛大な咳のうるさいところだけをうまいこと切り取って編集することができましたと いうことでですね、やっぱり年末年始、ずっと病気詰めでですね、マスクも外せずに、ちょっと肩身狭い思いをしながら過ごしておったということでございます。はい。ただまあ昨日とかは、一人で、ちょっと外出させてもらって、どうでしょう、福袋的なものとかね、そういうちょっとストレス発散といいますか、やっぱりストレス発散は買い物が一番ですね。とにかく何か金を使わせろということで、いろいろものを買わしてもらいました。で、まだ届いてはないんですけれども、Amazon とかそういうネット系の方でも、ちょっとセール品とかをいろいろ買いましたので、それまたどっかの機会でレビューさせてもらったらなとも思っております。さて、皆さん。年末年始といえば、皆さんどういうふうにして過ごしますでしょうか。紅白歌合戦。除夜の鐘聞きながら初詣に行き、はたまた海外旅行で、海外で年末年始を過ごすとか、お雑煮食べたり、お刺し食べたり、年越しそば食べたりとか、基本的に食がなんか多い気はしますけれどもね。でもやっぱり皆さん何か一つ忘れてることありませんか。お正月といえばこれ、これはもう外せないでしょうというテーマのものがありますよね。そう、議事録ですよね。はい。ということで、やっぱりこの議事録っていうテーマをもう外せないということで、やっぱり、年始の、お正月の特番の方でもですね、やっぱりテレビ朝日さんの方がですね、その辺抜かりなくとですね、特番の方を組んでました。私見逃さずにテレビ録画しましたよ。こういう冗談はさておきですね。やっぱり年末年始って言ったら、やってるテレビっていうのはもう決まりきった感じでですね、紅白歌合戦とか、今であったらそのガキ使であるとか、格闘技とかありましたよね。メイウェザー対、天心でしたっけ。はい。そういう、お祭り騒ぎというか、そういうテレビ番組が、軒を連ねる中で、ちょっとそういうお祭り騒ぎ的な番組も、いいんだけれども、なんかもうちょっと面白いもんないんかな、というところで、私が、番組表をちょっとちらちら見てたらですね、ちょっと二つの、面白そうなテーマのバラエティを見つけましたので、ちょっと紹介したいなと思っております。まず一つ目言っておりましたのが、その議事録でしょうと言っておったのが、これがですね、テレビ朝日の方で、お正月1月1日の深夜にやっておりまして、でこれがタイトルが議事録まとめましたという非常に魅力的なタイトルでございましてですね、コンセプトとしては、その人気企業や地方議会などで話し合われた会議の議事録を分かりやすくまとめてお届けする日本初の議事録まとめショーということで、で司会が内藤剛か、さんが、されているということでですね、有名企業とか議会のその議事録をどういうルートか分かんないけど、それを入手しましてですね、でそれを芸人がプレゼンターとして一つ一つの案件についてプレゼンするっていうような番組でございます。はい。ということでですね、これ正月の一回こっきりの番組っぽくてですね、結構内容的に言ったら非常に面白そうだなと思ったんですよね。例えば、客の心をつかむためにアイデア出し100連発超人気ホテルチェーンの議事録とかね、大手回転寿司チェーンの人間模様がたっぷりドラマチックな新メニュー開発会議の議事録とか、卵かけご飯を日本に広めた知られざる偉人の議事録とか、なんかめっちゃ面白そうですよね。これを一つ一つ、芸人さんの方がプレゼンして、その中身の面白さを評価するっていうだけの番組でございます。はい。 ということでですね、まあ、今回この議事録なんですけど、例えば最初の、人気ホテルの会議議事録っていうのが、いわゆるその有名なあの星野リゾートってあるじゃないですか。あの結構高級ホテルで、まあ、いろんなあの特色を、まあ、持たせたお部屋とか、まあ、おもてなしの心が非常にある、まあ、人が人生で一度は泊まってみたいホテルっていうので結構有名なんですけれども、そこで行われている魅力会議という名前の会議の議事録を、まあ、みんなで、まあ、レジュメを見ながらですね、その一つの、アイデアについて深く掘り下げていくっていうところがもう非常に面白かったですね。はい。で、まあ、それぞれの、まあ、いろんな会議の中の議事録っていうのは、まあ作り方っていうのは特にルールはなくてですね、まあ、いろんな特色があるんだけれども、まあ、この星野リゾートの魅力会議なんていうのは、まあ、最初に、もうゴールが決められているとか、あとはそのアイスブレイクって言ってあの雑談タイムがあるとかっていうね、まあ、そういう特色があって、あ、そういうふうに、まあ、アイデア出しっていうのをしやすい環境を整えているんだなっていうことが非常によくわかります。だから特に面白かったのはこの星野リゾートの会議については、あの会議の最初の目標としては100個のアイデアを出すっていうところが必達事項なんですよね。まあ、どんなんでもいいから、誰でもいいから言い続けろということですよね。だからそれだったらもうやっぱりこういうなんか発言権って、普通の会議だったらなんかお偉いさんがダラダラダラダラなんか自慢話かどうかもわからんようなことをずっと言い続けて、何が決まったんかようわからんっていうような感じで終わっていく会議ってよくあるじゃないですか。まあ、うちが関わる会議とかは結構そうなんですけどね。じゃなくてやっぱりあのきちんとアウトプットをまあ明確にするっていう意味で100個のアイデアを出す、でそしてそれを実現につなげていくっていうところが非常にあの良いんじゃないかなと思いました。ただこの星野リゾートこの事例に出てきてたのがですね、そのあるまあ特色をあの醸し出した部屋っていうことですね、あのシャケルームっていうのを作るっていうのがちょっと面白かったですね。まあ、北海道の方にもこの星野リゾートの宿泊施設があるんですけれども、まあ、その一つの部屋の中にその鮭をテーマとした部屋を作りましょうっていう中で、面白かったのがそのいくら丼風呂っていう風呂を作りましたということで、なんかきめの細かい泡を作り出した泡風呂をご飯とみなして、だその上にいくらの色っぽいボールを浮かべるっていうね、旗から見たら非常にバカバカしいことなんだけれども、実際それがアイデアとして通って実際に、お部屋として提供されていたというようなところが、遊び心もありつつ真剣にそこを掘り下げて取り組むっていう姿勢、まあ、これってやっぱり、まあ、おもてなしの心なんだなと思いました。面白かったのはそのベッドルームで、ベッドルームの布団がその鮭をあのモチーフにした柄になってて、でそのベッドの、前は頭側の壁のところが、まあ、熊の絵が描いているっていうことでね、まあ、熊に食べられて永遠の眠りを体験することができるみたいなコンセプトが非常に面白かったですね。はいはい、であるとか、あとはその、まあ、寿司チェーンの、まあ、新商品の会議ということで、あのここではその業界としては今4位に甘んじているそのかっぱ寿司でですね、まあ、新商品の企画会議というのが毎回行われているということで、まあ、ここではあの登場人物が明確に、紹介されてて、まあ、要は商品開発の責任者とその部下と、まあ、現場の責任者かと、あとはその決定権がある専務の人っていうのが登場人物としていて、でここで作られている会議の議事録っていうのが、まあ、これいいのか悪いのかよくわからないんですけど、どうもすごい劇場型で、要はその人の発言一字一句漏れなく記載されているっていうような、そんな内容なんですね。 だから本当に話し言葉がずっと連なっているような内容だということです。まあ言ってみたら、その今回例に挙がってたのはまあかっぱ寿司なんだけれども、あの新しいラーメンの商品開発のまああのその工房だから、現場の担当者としてはこの新製品を売りに出したい、だけれども専務としては本当にこれが売れるのかどうかの判断をするために、まあそんなに簡単にはゴーサインは出せないぞということで、まあ試食を交えたその感想であるとかそのやり取りっていうのがまあ再現されているっていうところでね、まあそれがやっぱり記録に残っているっていうのは逆にまあ面白くもあるし怖いこともあるかなというところですね。だから言ってみたら、その言った言わないの言葉尻の取り合いっていうのができなくなるわけなんですよね、言ってみたら。逆にこれがその新商品のラーメンが売れたらいいんだけれども、売れなかった場合にまあその責任をどう取るかっていうのはもうこの議事録にこの証跡が残ってるわけだから、まあどっちも気が抜けないというか、どっちも完璧な自信を持って世に送り出さないといけないのだなというような、まあこの真剣勝負という世界が垣間見えたこの議事録でございましたね。はい。まあといったような感じでですね、まあ計5個ぐらいのその議事録を紹介したというところでですね、まああとは自治体で言ったらその、東京都の足立区のまあ議事録で、その、まあ、最初に、まあ、めちゃくちゃすごい量の紙が出てきたんですよね。何万枚もある紙がボサーっと出てきて、これ何なのかって言ったら、まあ、その足立区の議事録なんだけれども、ただその議事録の中でも、その自転車の盗難を減らすための会議の議事録だけをより集めたものが2万何ページありますっていうのがまた驚きましたね。まあ、どうもその足立区っていうのはその認識されている軽犯罪の発生率がまあ今のところトップ、まあ上から数えた方が早いということの非常にワースト、不名誉な記録保持をしていることで有名らしくて、で特にこの自転車盗難っていうのがまあ減ることがないということで、まあいろんなアイデアを出してまあ撲滅を図っているっていうようなところで、まあその議事録の枚数っていうのが非常に特徴的でございました。ね、まあといったようなことでこういったふうに議事録っていうのが作られている。逆にほんまにどうやってこの議事録入手したのかなって思いますよね。まあ確かに機密事項とか黒塗りにされてるみたいなんだけれども、意外と頼んだら議事録ってくれるんですかね。逆にそれやったらね、本当になんかゲーム業界とかの議事録とかちょっと読んでみたい気しますよね。任天堂とかね。うん。非常にこれ気になります。はい。言ってみたら、ゴールデン番組とかやったらよくその工場見学とか、まあそういう番組ってよくあったじゃないですか。なんかそれのちょっとスケールダウン版というか、まあ実際に紙を読むだけなので、特段現場でロケをすることもないので、まあ、あとはそのプレゼンターの仕事次第ということなんと思うんだけれども、まあ、今回はこのかっぱ寿司のプレゼンターをしたこの小坂大魔王のプレゼンがすごく面白かったんで、まあ、これもできることならばどっかでまあレギュラー化、まあ、あとは季節によって春とか夏とかにもう一回やってもらったらもいいのかなとか思います。まあネタとして言いましたけれども、なんで正月にやったんやろうなって思いますね。一番仕事から離れたい時なのに、こういう議事録っていう仕事のワードを持ってくるこのパワープレイ、まあ嫌いじゃないです。さて、皆さんこういうことがうまくできるといいのになって思うものってありますか？例えば私なんかはもうちょっと英会話がうまくなればいいのにな、絵がうまくなればいいのになって思ったりします。 でたまに付け焼き場でちょっと英会話のポッドキャスター聞いてみたり、ちょっと絵描いてみたり、ただ、まあ、それは何回も続くことがなく、まあ、別のものに興味が取られていくっていうことで、特段上達することもなく立ち消えてしまうっていうようなこと、皆さんもありますか？ブルース・リーがこんな名言を残しています。1万種類のキックを一度だけ練習した者は恐れないが、たった一つのキックを1万回練習したものを私は恐れる。はい、ということでですね、まあ、どんだけ経験のないもの、苦手としているものであっても、1万回繰り返したら達人レベルにまでなるのではないかという、まあ、一つの、まあ、説というか説ですね。はい、まあそういう、ところから、まあ、着想を得て、まあ、この番組が出来上がりましたと。熟練の達人がその経験から繰り出す見事な技、圧倒的な年月をかけてたどり着いた奇跡の瞬間、そこには素人が立ち入る隙なんて全くないとは思うけれど、それ1万回やったら僕らにもできたりしないですかね。1万回やってみると、達人の華麗な技をズブの素人が習得、普段は見過ごしていた意外な情報を発見、辛すぎる道のりの中で人間成長ドラマが、1万回やらなければわからなかったこと、1万回やらなければ撮れなかった映像をお届けしますという、まあ、こういうコンセプトのもとですね、テレビ大阪の方が、放送しておりました。バイキングの小峠が MC しておりまして、まあ、1万回の館と称される建物の中でですね、収録が行われるんですけれども、まあ、実はその各部屋の方で、まあ、お一人1テーマ与えられて、まあ、その道では、まあ、ズブの素人の人々が、まあ、あるテーマのものを1万回繰り返した結果、どういうことになったのかっていうのを、まあ、ロケとして、収録したものを見ていくというような、コンセプトの番組でございました。で、コーナーの合間にはね、あんまどうでもいいんですけど、バイキングの相方の西村さん、この人はキャンプが得意らしいんですけれども、まあ、キャンプ場で、まあ、1万回みたいな、こう、ちょいコーナーがあってですね、まあ、そこはもう本当にどうでもいいんですけど、コーラを1万回振り続けたらどうなるのかとか、納豆を1万回練り続けたらどうなるのかとか、生肉を1万回叩き続けたらどうなるのかとかっていうのを試しているプチコーナーがあったりします。はい。で、まあ、どんなものを1万回繰り返していったのかっていうテーマがですね、6個ぐらいあったんかな。まあ、1時間半ぐらいあったんですよね、この番組。まあ、ちょっとしたスペシャル特番ですよね。まあ、順番でいくとですね、書道1万回、おっぱいもみ1万回。僕はちょっと青少年がちょっと、興奮するところではありますけれども、で、馬券1万回、餅つき1万回、足つぼ1万回、素振り1万回と、いうような、テーマがございました。一番最初に弁明すると、このおっぱいもみ1万回はそんな、いやらしい意味ではなくて、要はその、まあ、ちょっとその、おっぱいの大きさに、ちょっと小さめな方向でそのコンプレックスを持っているグラビアアイドルの人が、いわゆるその、バストアップするための体操としてのおっぱいもみっていうものがありますので、まあ、それを最初にインストラクターの人から教えてもらったものを、一人で1万回繰り返した結果バストアップするのかっていうような 内容なので、そんなに下心があるような、内容ではございません。ただ、ちょっとこの辺の番組の一部分を切り取った画像がさっきツイッター見たらバズってました。いや本当にポロリとかじゃないんですけどね、はい、なんかちょっとエロいということで有名になってました。それ以外のテーマについてはもうひたすら真面目というか、まあこのおっぱいも真面目なんですけどね、そういうのがいっぱいありましたということですね。でまず最初にこの書道1万回ですね、いわゆるそのこの漢字を押さえておけばどの漢字でも上手くなれるっていうことで有名らしい、いわゆる永遠という漢字、これを、まあ、自他ともに認める字が下手な、女優さん、タレントさんが、部屋に閉じ込められて半紙1万枚渡されてひたすら永遠という字を書かされるというような内容でございました。でその1万回の途中にはお手本となるその、まあ、書道家の人が登場して、まあ、私の書くとこ見ててくださいねみたいな密着してのレクチャーっていうのはないんだけれどもお手本を見せてくれるっていうようなちょっとしたサポートはありつつも基本的には自分で気づきを得て、どんどん永遠という字が上手くなっていくというような、流れでございました。確かにね最初はもうこの人の字非常にド下手でですね特段その毛筆なのでその力の入れ方ももう最初からもうギュッて押し付ける感じなんで、まあ、跳ねも払いも一切そういう概念のないずっと毎一文字の太さが続くようななんかベタ塗りみたいな字やったんですけれども最後の最後にはその永遠という字がきっちり跳ねと払いとか、まあ、そういう神妙とか難しいところについても自分で改善を加えて、非常に上手くなったというところが見て取れました。はい、といったところとかですね、まあ、あとは餅つき1万回なんていうのはね、中谷屋ってテレビでよく見る超高速餅つきのおやすさんですね、まあ、その人がチャレンジしたんですけれども実際に餅を1万回ついたらどうなるのかとかっていうのもやっておりました。であとはその素振り1万回っていうのは本当に全くバットすらも触ったことのないド素人の芸人が、畳の部屋で、まあ、閉じ込められてもう完全に大貞風呂の世界なんですけれども、そこで一本出しだおうじゃないですけど素振りを1万回繰り返す。で最終的に、元メジャーリーガーの何々さんからの、まあ、一打席勝負で、まあ、打ち返すことができるかっていうのを試されるっていうような、まあ、そういう内容でございました。はい、であとは足つぼ1万回なんていうのは、まあ、いわゆるその痛いと言われているこの足つぼを1万回ずっとノンストップでやられるっていうことでですね、まあ、それでいわゆるその血管年齢であるとかあとはそのなんですか体の柔らかさというか、前屈の、深さっていうのがどれだけ改善されるのかっていうのを試しておりました。はい、まあ、何でも1万回繰り返せばそれなりに効果が出るかどうかっていうところの、まあ、それぞれのテーマごとにやっぱり結果に違いはすごく出てくるんですけれどもやっぱり見てて面白かったですよね。まあ、結果本当にどうなるのかっていうのは見てる人もわからないですしで結構やっぱり、まあ、ものによっては今すぐ自分らでも始められそうなことをやったりもするんで例えばそのやっぱり書道とか見ててこんだけ上手くなるんやったら俺も1万回今からやってみたいなとか思いましたもんね。はい、ということで結構バラエティでありながらも自己啓発につながる面白い企画だったなと思いました。はい、でまあやっぱりでもどうなるなこれ良くもあるんだけれども悪くもあったのが っぱりその番組側の介入が少なすぎたなっていうのはちょっと思ったまま思ったんですよね。やっぱりもっとあの介入させてあげればもっと結果出たんちゃうかなと思ったのが、例えば素振り1万回なんていうのは本当にあの野球ど素人の人がバットの振り方を自分で改善、自分だけで改善するのってはっきり言って無理やと思うんですよね。で自分であの芸人の人が自分で野球好きの後輩芸人を連れてきて教えてもらうっていうくだりはあったんですけれども、そこはさすがにプロの人一人最初にレクチャーだけしてあげたらいいのになと思ったんですけどね。はい、っていうのはちょっと思いました。うん、ただまあ逆なことを言うたら、逆にそういうプロのレクチャー受けたら、あ、そらそれ受けたらできちゃうよって思ってしまうから、ある意味、介入させないのが、まあ、正解なのかなとも思いました。はい、まあこれどっちがいいのかなっていうところですね。はい、というようなことでですね、正直議事録の方はまあ、今回こっきりなんかなっていう気はするんだけれども、このひたすら1万回は考え方によっては継続してレギュラー化してもいいんじゃないかなと思いますよね。はい、他にもいろんなテーマで1万回繰り返せそうなものってありますからね。言ってみたら、例えば絵を1万回描くとか、ダンス1万回やるとかありますもんね。例えばこのラジオを1万回やって言ってみたら、その口下手な人がラジオを1万回やったらどれだけ喋りが上手くなるのかって気になりますよね。だそういうのをなんかほんまにリアルの現実世界を連動で、どうなんでしょう、このポッドキャストのプラットフォームを使ってもらってラジオ1万回やるっていうのを自分らもリアルに聞けるようにしてくれたら嬉しいなとかも思ったりもしますよね。はい、いかがだったでしょうか。議事録まとめましたという番組と、ひたすら1万回という番組について紹介させていただきました。最近ここまで集中してテレビ見ることもなかったんですけれども、たまにこういう、尖った番組見るのっていいですよね。他にももうちょっと尖った番組、こういうのあるよっていうのがあれば、また教えていただければ私見てレビューさせていただきたいなと思っておりますので、またお便りお待ちしております。それではありがとうございました。あ、今年もよろしくお願いします。
ほろよいセブンでは皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグほろよい7、シャープ HOROYOI7、 メールではradio.horoyoi7@gmail.com、 radio.horoyoi7@gmail.com、ブログ本文にあるメールフォームのリンクからもメールが届きます。読まれた分だけテンション上がります。